今日のデイリーコラム、今日のテーマは苦手は攻略しなくていい。苦手は攻略しなくていい。おはようございます。苦手は攻略しなくていい、これはどういうことかというとですね、まあ、ちょっと実はこれタイトル的にはですね、ちょっと語弊があるっていうかですね、やらなくていいっていうわけではないわけですね。で、苦手なものによるっていうところはちょっと補足しておきたいなと思うんですけれども、苦手なものによってはやはり乗り越えなくてはいけないことがありますね。で、まず苦手でもやらなくてもいいパターンというか、まあ、後でいいというパターンはですね、あんまり出ないところですね。介護保険制度創設とか、あとは、まあ、保健所に都道府県の責務なんかも、そうそう、まあ、パッパッと出るものでもないですね。あと、まあ、2番手で出てくるような事業計画とか審査請求とかも、後でやればいいかなっていうことになるかなと思います。介護保険制度創設なんかは6年に1回、出てないので、6年に1回ぐらいしか出てないので、まあ、本当の本当の後でいいと思うんですよね。介護保険法1条とかも毎年、ここのとこチラチラ見ますけど、まあ、後でいいなっていうところですね。で、大事なのがですね、保険給付とか認定とか地域支援事業とか居宅介護支援とか介護予防支援とかケアマネジメントとか事業者及び施設とか、認定言いましたっけ？認定？言いましたね。このあたりはやっぱり最低限抑えておかないといけない。もうここでしっかりと点が取れるかどうかっていうのがすごく大事なんですよね。で、この部分がもし苦手だとしたら、ほっとくわけにはいかないんですよね。で、実は攻略というと、これはですね、自分で乗り越えようと思う必要はないという意味ですね。乗り越えなくていい。つまり他力本願でいけばいいんですよ。例えば、まあよく言いますけど、講師に質問すると、もうしつこくすればいいんです。もうしつこく、もう何回でもすればいいんですよ。で、これね、実はするといいことが一個あって、覚えてもらえます。単純な話で、僕なんかだと生徒さんももうね、何人ぐらいいるのかな、60人ぐらいだと思うんですよね、トータル、おそらく。なので大抵覚えてるんですけど、もっと多くの生徒さんを持ってる先生なんかに聞く場合はですね、まあ、埋もれますよね。で、ちょろっと遠慮して聞くぐらいですね、もう全然講師からしたらなんてことないので、まあ、聞くならもうとことん聞くと、もうバカだと思われてもいいから、まあ聞きまくると、これがすごくいいなと思うんですね。絶対に覚えてもらえますから。で、その後のアクションはですね、講師の先生次第ですけれども、僕なんかはやっぱり気になるんで、大丈夫かなとか、あれからよくできてんのかなとか、しばらく質問が来ないとこっちから LINE しちゃったりするんですよね。で、そういうことを、そういうふうになってしまうとすごく強いですね。やっぱ気にしてもらってると、アドバイスっていうのも力が入るんですよ。で、やっぱその人のことを知って、まあ、その人に合うようなアドバイスっていうのをしたくなるので、ここはですね、もう嫌がられても覚えてもらおうって思ってやってみるといいなっていうのが一つですね。あと、自分でやってても全然その質問では追っつかないっていう場合はですね、もう手っ取り早くそこの単元をやっている時にセミナーに行く、これがいいと思うんですね。通学講座っていうのは基本的には、介護支援分野1、介護支援分野2、保健医療分野、福祉サービス分野、過去問、模擬試験で過去問、直前対策っていうふうに、まあ、構成ができているんですけど、4月5月に行きそびれた人ってなかなか支援分野に当たるチャンスがないっていうのが現実的なんですよね。現実あるんですよね。で、桜の方では結構みんな今年は5月以降に支援分野をパッパッと入れてくるケースもあるので、まあ、一概にないとは言い難いんですが、まあ、地方、住んでる地域によってはちょっと行きたい時には講座やってないということにもなりかねないので、まあ、そこはスケジュール見てですね、この部分苦手だなっていうところがあるならば、そこだけでも狙っていくっていう手はありますね。生徒さんでもおっしゃってる方いたんで、あ、なるほどなと思って聞いてたんですけど、ちなみに僕がやる通学講座とか、ゆうころ先生がやる通学講座とかっていうのは、例年の流れに近いと思うんですね、ゆうころ先生も。で、介護支援分野の1の前半の方は、もう認定と保険給付がメインになります。保険給付ね。で、 支援分野の後半の方は地域支援事業と居宅介護支援、介護予防支援というケアマネジメント系ですね。あとおそらく前半と後半で事業計画か審査請求かっていうのが少し入ってくるんじゃないかなというふうには思ってるんですけどね。もちろん大事なことは被ることっていうのはあると思うんです。重複することはあると思うんですけれども、やっぱりきちっと区分けしてしっかり押さえておかないといけないのをやるので、まあそこにまあ狙い撃ちしてですね、講義に行くっていう手はいい選択じゃないかなと思いますね。少なくとも自分自身でですね、難しい、できないできないというところにうーんと頭をひねってやり続けるっていうのは効率的ではないので、もうそれするぐらいならやっぱまあしつこく質問することが大事ですね。最初はザクッとした質問から始めたらいいんですよ。基準該当サービス分かりませんってザクッとしたところから言えばですね、ザクッとした返答します。だいたいこんなんなんですよというふうにします。だから今度そのザクッとしたところを押さえたらですね、基準該当サービスの指定の部分ですね、基準該当サービスの基準というのがあるんですけど、基準を決めているのはどういう理由ですかとかですね、どういうポイントですかとか、まあ、細かいところのポイントについて聞くと。そしたらそれを見たらですね、僕だったら僕でまたここまでわかるかな、わからないかなというのを見て、アドバイスというか、まあ、回答しますよ。で、そうやってるとだんだん分かるようになってきますから、最初はザクッとした質問でも構わないから、とにかく質問を選ばないってことですね。そして覚えてもらうっていうのをテーマにしてやってみるといいと思いますね。まあ、すでに覚えてる人の方が僕は多いんですけども、それも同じですよ。去年聞こうが今年、ね、去年聞こうがまあしょうもないかなと思うがですね、質問するという行動の方が価値があるので、これ自分にとってね。だからそこはちょっと行動、質問するという行動を選ぶ、そう思って、やってみるといいんではないかなと思いますね。苦手は攻略しなくていい。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。